特集、手話言語及びコミュニケーション手段に関する条例を制定しました。伝える思い、伝わる気持ち。知っていますか？多様なコミュニケーション手段。皆さんは障害のある人とのコミュニケーション手段と聞くと何を思い浮かべますか？意思や感情を相手と伝え合うコミュニケーションの方法は障害の特性や程度によって様々です。市では今年3月に手話言語及びコミュニケーション手段に関する条例を制定しました。手話言語は聴覚障害のある人にとって日常生活を送るために必要な手段であり、一つの言語です。また、手話言語の他にも多様なコミュニケーション手段があります。障害の特性に応じたコミュニケーション手段を使うことで、障害のある人との交流が深まります。交流を通して、障害のある人もない人も、お互いを理解し、地域で支え合いながら、安心して生活できる共生社会を目指して取り組みを進めていきます。多様なコミュニケーション手段とは、主なコミュニケーション手段には、障害の特性や程度によって様々な種類があります。主なコミュニケーション手段。一つ、手話言語、点字、要約筆記、筆談、音訳、拡大文字、簡単な表現、実物やイラストの提示など、それぞれコミュニケーション手段がイラストで示されています。説明は省略します。また、条例に関する詳しい内容はこちらからと書いてあり、QR コードがあります。右より、中央より少し下の方です。問い合わせ、障害者支援課、39-1241。合理的配慮をお願いします。障害を理由に正当な理由なくサービスの提供を拒否したり制限したりする不当な差別的取り扱いは法律で禁止されています。また、障害のある人から配慮を求められたとき、対応する人の負担が重すぎない範囲で対応することを合理的配慮と言います。車椅子を利用する人のために段差にスロープを設置する。聴覚障害のある人と筆談や手話でコミュニケーションをとるなど、私たちにもできることはたくさんあります。できることから始めてみませんか？詳しい内容はこちらからと書かれていて、QR コードがあります。右端、下の方にあります。条例に込めた会津若松らしさ。一般社団法人福島県聴覚障害者協会会津支部支部長会津聴覚障害者協会会長高畑光一さん。高畑さんの笑顔の写真があります。初めて市に条例の必要性を話した平成26年から今日までの間、私たちは手話に対する理解促進のために様々な活動を続けてきました。市長との対話集会を開催したり、会津図書館に本を寄贈したり、神明通りでゴミ拾いをしながら市民への啓発をしたこともありました。今回、条例が制定されたことは大変喜ばしいことだと思います。条例の制定に向けて、市議会へ陳情した時や、市民から意見を募った時も反対意見はなく、当事者以外の皆さんの反応が温かかったことが何より嬉しいです。会津若松市は市役所に手話通訳士がいて、これは自治体としては珍しいことです。市役所に行けば手話で相談することができるという安心感があるのは、本当に心強く感じています。条例の制定は全国の自治体で進んでいますが、会津若松市は条例の制定にあたり、私たち ろう者の意見をよく聞いてくれました。そのおかげで、この条文には私たちの思いが詰まっています。条例に会津若松らしさが入っているんです。この条例をきっかけに手話への理解が進み、会津若松市がさらに安心して暮らすことができる共生社会になるといいですね。今後、ますます ICT 化が進み、時代が変わっていく中で条例の内容を見直すこともあるかもしれないですが、前の世代のたくさんの苦労の上にある今のこの社会を次の世代につないでいけたらと思います。将来はこの条例があるから手話を使うというより、手話があるのが当たり前という社会になってほしいですね。心が通うコミュニケーションを。会津若松市手をつなぐ親の会会長、渡辺佳代子さん。渡辺さんの笑顔の写真があります。手をつなぐ親の会は、主に知的障害のある子の親による団体で、現在51人が所属しています。月1回程度の定例会で交流を図っています。親の会は、障害のある子を持つ親たちが協力し合う場です。防災や福祉サービスといった話題から、日常生活の中のちょっとした不安や困りごとまで、知恵を出し合い、子どもとの生活を円滑にすることを目指しています。知的障害のある子どもたちの多くは、自ら進んでコミュニケーションを取ることができません。そして、見た目で障害があることがわかりにくいため、困っていても助けてもらえないこともあります。周りの人も声をかけるのをためらうのかもしれません。でも、もし困っているなと思ったら、ぜひ声をかけてください。言葉が通じにくいと感じたら、ジェスチャーや指差しなどの身振りも有効ですし、身の回りのピクトグラムなども活用できます。簡単なことでいいので、できることからやってもらえると嬉しいです。条例制定にあたり、コミュニケーションを取ることが難しい人向けの聞き取りが何度かあり、ありがたかったです。この条例がコミュニケーションに苦労している人や苦手にしている人がいることを知ってもらい、どう手助けができるかを考えるきっかけになってくれればと思います。言葉の説明、ピクトグラム、情報や案内などを単純な絵や図形で表したもの、絵文字、絵記号と呼ばれることもある。言葉の説明終わります。今、できることから始めてみましょう。手話言語や点字を学んだり、活かした活動を行ったりする団体を紹介します。二つの団体が紹介されています。一つ目、会津手話サークル耳声会。会津手話サークル耳声会会長、星るつこさん。星さんの笑顔の顔写真があります。会員51人、うち聴覚障害者12人で活動中、6月17日現在。週2回の定例会や月1回の交流会では、主に習得度に応じた手話の勉強のほか、会員同士の情報交換を行う。手話は、日本語を補うためのものではなく、日本語とは全く違う体系を持つ言語です。手話言語で生活している聴覚障害者にとって、日本語で書いてある文章は外国語のようなものです。例えば、英語がわからない人に、聞こえなくても見えるのだから読めばいい、と英文を出しても、その内容の理解は難しいですよね。私自身、聞こえない人と話がしたいという気軽な気持ちで始めた手話ですが、日本語と手話言語の違いを知れば知るほど、聴覚障害者の日常生活のあらゆる場面で手話通訳の必要性を感じています。将来は すべての人が手話を使い、自分の言語で自由に話せるようになってほしいと思います。定例会の様子の写真があります。前の方に手話をしている人が立っています。写真終わります。二つ目、展示サークルひよこ。展示サークルひよこ副会長、高波康子さん。高波さんの笑顔の顔写真があります。今年で52年目を迎える、市内で最も古い歴史を持つボランティア団体。主に市からの配布物や図書の転訳、小中学校での展示体験や展示講習会など展示の普及活動を行う。展示は一マスに6つの点で一つの文字を表し、世界中133の言語や楽譜、数学の記号などを表現することができます。展示は目が見えない人にとって情報を得ることのできる重要な情報ツールです。皆さんが打つ一つ一つの点が視覚障害のある人にとって大切な情報を伝えます。ぜひ展示の世界に触れてみませんか？講習会の様子の写真があります。数名の人が机に向かって練習している様子です。写真終わります。知ってますか？ヘルプマーク。ヘルプマークは援助が必要な人のためのマークです。外見からはわからなくても援助が必要な人がいます。このマークを見かけたら思いやりのある行動をお願いします。障害者支援課では希望する人に一人につき一枚配布しています。ヘルプマークは赤色でできていて、真ん中に十字のマークとハートマークがついています。ヘルプマークの説明をあります。市の取り組みを紹介します。3項目あります。番号をつけて読んでいきます。1、イラストでわかりやすい窓口を。障害者支援課の窓口には、絵で気持ちを伝えることができるコミュニケーションボードを置いています。耳が聞こえない人や、話せない人でもイラストを指さすだけで簡単なコミュニケーションができます。2、毎朝の朝礼で手話を学びます。障害者支援課では毎朝の朝礼で簡単な手話の練習をしています。職員同士が挨拶や自己紹介などの練習を通して基本的な手話ができるようになっています。3、町内にイラストを掲示しています。庁舎内に手話をイラストで紹介するチラシを掲示しています。月替わりで紹介していますので、市役所を訪れたら探してみてください。それぞれのチラシの写真や、職員が手話の練習をしている様子の写真があります。やってみよう、ワンポイント手話。それぞれに QR コードがついています。一つ目、おはようございます。丸一、握った片手を顔の横に置く。写真は、握った手を頬のあたりに当てているようです。丸二、そのまま肘を下げる。手を下に下げている様子です。拳は握ったままです。丸三、両手の人差し指を向かい合わせで立てる。丸四、お辞儀をするように折り曲げる。指を第二関節から向かい合わせにお辞儀をするように折り曲げています。二つ目、こんにちは。丸一、人差し指と中指を立てて眉間に当てる。丸二、両手の人差し指を向かい合わせで立てる。丸三、お辞儀するように折り曲げる。こちらも第二関節から折り曲げています。三つ目、こんばんは。丸一、肩のあたりで両手を広げる。広げた手は手のひらを前に向けています。 丸2、両手を中央で交差させる。広げたままの手を胸の前のあたりで交差させています。丸3、両手の人差し指を向かい合わせて立てる。丸4、お辞儀をするように第二関節から折り曲げる。4つ目、嬉しい。丸1、両手を胸の前で広げる。広げた手は、手のひらを自分の方に向けて広げています。丸2、両手を交互に上下させる。胸のあたりで上下させている様子が映っています。5つ目、よろしくお願いします。丸1、片手を握って鼻に当てる。拳を作って鼻の上に当てています。丸2、手を開き、頭を下げながら手を前に出す。開いた手は横向きになっています。顔のあたりでお辞儀をしながら前に出している様子です。6つ目、ありがとう。丸1、右手の小指を左手の甲に軽く当てる。左手を手のひらを下、甲を上にして胸のあたりに置きます。右手は小指をその左手に軽く当てている様子です。丸2、右手を上に上げます。表情も大事ですと吹き出しで書かれています。ここで紹介した手話言語の動作は QR コードから動画で見ることができます。手話の紹介の写真終わります。